QIC パラジルのコーナーでございます。今週も大石明子さんに来ていただきました。
ありがとうございます。
まさか一週明けてまたお会いするとは、
またお前か、
この短期間でこの第2弾が行われるとは思わなかったんですけど、本当にこれでも大好評でございまして。
本当ですか。
でいろんなリアクションもいただいてるんですけど、
ありがとうございます。
今日はまあ、もうよりちょっとこう突っ込んだ雑談をやってみたいなと思ってまして、この間ジャリンコチエの話がちらっと出たじゃないですか。
最後にね、
で今もお嬢さんとその
まだやってますね、
コミックスの方をこう朗読をしているという話が出たんですけど、今日はまずちょっと都構想の話も含めてなんですけど、大阪っていうか、そのもともと大阪で生まれ育ってこられた大石さんなんですけど、私は完全によそ者なので、でそのよそ者の目とその内側の目というか、をちょっとこう対比させながら、なぜそんなことを言うかというと、その都構想が、都じゃないですか。 大阪都という都っていう、なんかね、東京都と並び立つ、新たな違う大阪を作りたい人たちがいて、それがいいか悪いか別としてですけど、なんかそういう動きがもともとあったのかなっていうのが、最初のイメージだったんですけれど、その僕は大阪は大阪でいいような気がしてたんですよ。全然そのまんまの、
私もそうやからこれ大変になるのかわからないですけど、
でそれなぜそう思ったかっていうと、東京ってのはやっぱり変なところで、東京は東京しかないんですよ。まあもちろん大阪は大阪しかないんですけど、東京都っていう、一つの都であり、そこに天皇陛下が住んでてとかっていう、ちょっと特殊な、ところだと、
首都
ですよね、で大阪は当然大都会だし大きな町ではあるんですけど、私の位置づけとしてはですね、日本を代表する地方都市だと思ってるんですよ。決して田舎とは言わないんですけど、福岡は僕にとっては日本を代表する田舎っていうふうに言ってる。
そうなんですよね。
で、その田舎と地方都市はあんまりその僕、私にとってはそんなに差はないんですけど、とにかく日本で一番大きな部類に入る地方都市、地方の代表である大阪というふうに僕は思ってたんですが、それじゃダメなのかなっていう、
2じゃダメなんですかっていう
なんか1番とか2番というより、むしろ僕は東京だけが別枠なので、その中で言うともう1番の都市なんですよ。
あ、そういう意味ですか。
と思っていて、でなんかね、そのここ何年か特に維新が強くなってからなんですけど、急に町がこう変わってきたというか、それを前是とする人もいるんでしょうけれど、突然なんかでっかいビルがこう立ち始めて、なんかその梅田の再開発だとかも含めて、なんか町ががらりと変わっていっちゃって、でなんか東京と変わらないような町並みになってきてるなっていうのが一つあるんですけれど、それはその維新のせいなのか、その前の自民党の政治がそもそもそういう礎を作ったのか、それも分かんないんですけど、なんかね、そのいわゆる昔からの大阪っぽさっていうのはなんか薄れてきてるなっていうふうに外側から見てて思ってたんですけど、それどうですか。そういう
そうですね、おっしゃる面もあると思いますね。その都構想反対の人でも、昔ながらの大阪を守りたいっていう人も根強くいらっしゃるんで、そういう目線から見た時に、この大阪のこの数年とか10年のその様変わりっていうんでしょうかね、っていうのに対してその戻したいというか、大阪らしさっていうものをね、求める方っていうのも一つ意見かなと思いますね。ただ一方で本当の大阪らしさってあったんかなとか、そういうのも思ったり、じゃあ例えば私ジャリンコチエ 今も好きですけれども、ジャリンコチエの世界ってもう全部2階建てっていうか
そうです、ね、
民家2階建てで1階でその個人事業っていうか、ホルモン焼いたりお好み焼きしたりっていう街ですよね。 じゃあ本当に戻したいんですかとか、
そのね、
これだけ人口がいる中でとか、うんうんうん、豊かな生活を求める中で、うん、本当にその生活レベルで戻したいのかっていうのも、うんうん、その考えないといけないと思うんですよね。なんでまだまだその都構想に疑問があるっていう人たちの中でも、うん、大阪らしさとかそのリアルの自分の生活レベルでの求めてることっていうのはもっともっと噛み砕いて議論するべきかなとは思って、近年そのビルとかマンションホテルがすごい増えたっていうのはやっぱり日本全体のインバウンド需要っていう海外からのお金持ちが来るっていうことを当て込みたいっていうところで、まあバブル的にといいますか、あの発展してしまったんじゃないのかなって、大阪市内でも中央区とか西区とか、
なんでこんなに増やしてすごいなと思ってましたけどね。
恐ろしく思いますよね、進んでるものからしても。
でまあこの今回のこのコロナの影響でパタッと止まってしまうわけじゃないですか、はい、あれどうやってこれから戻していくのかっていう、まあ、戻せるものなのかどうかっていうのも含めてなんですよね。
本当そうですよね、まあ、大阪だけの問題じゃないかもしれませんね、これでも、
まあ、全国ですけど、ただ関西は、うん、飛び抜けてたと思いますよ。そのデータは僕は持ってませんけど、
このインバウンドに かける、
この特に京阪神というか、うん、その、はいはい、ものすごい勢いで、まあ、ホテルも林立し、
うん、そうですよね、マンションもうちの周りもすごいんで、でその大阪市内全体で言ったら小学校が少人数というか、もう統廃合せえみたいに言われている小学校も二十数箇所あったり、で一方でその小学校に周りにマンションが、ファミリー向けマンションが立ちすぎて、もう教室が足らなくてグラウンド潰して増築してっていうところも出てきてたり、幼稚園潰したりでも、いや子供増えているんだよねみたいな、無計画に増えているゾーンっていうのもあって、その一概に大阪市の中でもそのまあ、無計画な、なってるところがもうマンションはすごい乱立してるんで、はいはい、住民からしたらまあちょっとした恐怖ですよね、
はい、あとやっぱりその地域差も当然あるわけでしょ、その、
はい、
まあ、
はい、
その開発がドーンっていくところと、
はい、
まあ、地として進まないというか、まあ、そのまんまでむしろ地盤沈下していく地域とかもあって、
はい、
なんかそういった意味だとなんかものすごいこうあの格差というか、そのコントラストはより明確になってきちゃってるなっていう、
は
い、
そうなんですよね、
気がするんですよね、
はい、そういった時にそのまあなんて言うんでしょう、それでも稼げる地域は稼いでいくしかないんじゃないのかみたいな、うん、その意見が根強いんですよね、きっと。そういう今までのあり方がある、まあ、その維新もそうですし、今までの自民の方々も、まあ、なんぼ言うても儲けれるゾーンで、うん、どんなやり方でもいいから儲けて、で、まあ、その儲けた果実で、困っているゾーンとかお年寄りのゾーンも生きていくしかないんちゃうのみたいな、いう考えと決別しないといけないっていうのがまあ私の考えなんですけれども、でもこの考えはその確かに世界中でも起きてるし、日本でもこれから起きてくるでしょうね。本当に地域の良さを取り戻したいっていう人たちが、
はいはい、
私と同じような思いの人がたくさんいるんでしょうけれども、じゃあ本当にどういう街にしていくのかっていう実践はこれからなので、うん、すごく難しい質問を聞かれてると思うんですよ。こうしたらいいんですよって今言えないのが
確かにその正解がないですよね、はい、まずね、
はい、
ただそのここで言うその都構想なんですけど、はい、なんかその一足飛びでドーンとまずあのでかいものからやっちゃって、で後からどうにかなるだろうみたいな部分があるんですけど、そんなにうまくいくもんですかね。
いかなかったんですよね。
でしょ、
おっしゃる通りで、一番そのいい例っていうのが大阪スーパーシティ構想っていうのがね、スーパーシティ法案っていうのが先日通りましたよね、でそれの背景は竹中平蔵さんとかがあの、その委員長的な役割を進めてこられてて、
最近竹中平蔵はやたらとなんか見ますね
見ますよね。
あ
で大阪スーパーシティ構想っていうのをその竹中さんがあの トップをしているその委員会の場所で、松井さんが大阪市長としてプレゼンをやって、ほんでこんなこのような大阪スーパーシティ構想を進めたいからみたいなあの討論をやってるわけですね、東京で、でその大阪スーパーシティ構想の、 場所っていうのは まあ、夢島っていう、はい、IR、万博やるっていうところなんですよね、はいはい、なのですごく開発主義っていうか私にとっては古臭い、別に大阪らしくもなんともなく、その夢島っていうところを、スーパーシティっていうものにして、まあ、国のお金もそうかもしれないけど外カジノ業者 の、 そのインフラどっちみち引くでしょ、地下鉄引くでしょみたいなのに 何百億も投資 、うん、させて当て込ん で、 でそこでなんか知らんけど大金持ちがお金落とすんじゃないのなら税収上がってなんとかなるんじゃないのっていうすごく危うい構想 でそれがまあもうぶっ飛んだじゃないの、これぶっ飛んだってことをやっぱり一旦大阪に住んでる人たちが認めませんかって、
これだって、うん、完全にぶっ飛んだでしょ今回の、
ね、でしょ
これどんなに、うん、いやいや大丈夫なんですよというやつがいたとしても、うん、はい、いや全然大丈夫じゃないでしょうっていう、
ですよ、ね、
ぶっ飛んでますよ。だって、うん、その前に、はい、その結構大きいすごいですよってみんなこう言うじゃないですか、うん、はいはい、例えば万博2025の万博のことに関しても、はいはい、まあ、内輪でいろいろ進めてる例えば経産省関係の人とか、はい、いろんな人とちょっとこう話をしてたんですけど、あの、はい、結構突っ込んで話をすると控えめなんですよ、
リアクションが、
うん、っていうか、はい、わざとこっち側が、はい、いやすごいですね、それはそのなかなかすごいんじゃないですかとかって一応まあよいしょするんですよね、はいはいはい、そうするといやいやいや、
ちょっと
そうはおっしゃるけど実はですね、前の、ね、エキスポ70の頃とはだいぶ違うんですよっていうな話になってきて、おなんか随分雲行きがおかしくなってきてちょっと、うん、今度だいぶ狭いですし、うん、アクセスも前みたいにこう何本も作れるわけじゃないしとかって言って
奥ゆかしいこと
に、ね、でさらには、はい、トマキそういうものなのでここでやれるのはもう知れてんですよねっていうあそうなんですかって、だからせいぜいその、うん、まあ、今の IT を使ったこう、うん、見てびっくりさせる程度のことしかできないと、
はいはい、ああこれ案外褒め殺しが効くんですかね、すっごいらしいですねって
言った方がいいですよでそしたらでもそれでもなんとかしなきゃいけないんでいろいろ知恵を絞ってるんですっていうふうにおっしゃるんです。でそのために、はい、その会場の外に、はい、こうサテライト会場みたいなのをいくつか作って、そこで例えば若者の何かこうパフォーマーとかを呼んで、はいはい、若い人たちのこうニーズをこうそういうことしかできないんじゃないかなとかって一緒、まあ、現場の方必死なんで、でその話聞いて、はい、まあ、あそうなのかと思って、その後とこれはちょっとみんな夢見すぎだぜっていう、
それ、
で万博でそれでしょ、うん、で IR ですよ、はい、博打場じゃないですか言い方変えれば。
そうなんですよね
で何箇所かそのカジノっていうところが海外で見たことありますけど、はいはい、増田さんラスベガス行ったことないんですけど、そんなにすごくないですよ。
そんな例えば韓国の、
韓国のプサンのやつとか、はいはい、多分位置づけ的に見たら同じようなもんじゃないかなと思うんですけど、
なんかじゃあ海外のもそんな、なんか見たことない人がすごいんちゃうんって思ってるほどではないということなんですか。
まあ、その例えばプサンのやつは、はいはい、ぶっちゃけ言うとその関西から来たような不動産屋のおっさんみたいなのが新地のお姉さんみたいなのを連れてきてて、それでやってるのがこうチラチラいるような感じで、と思って、
これ目指してるんやって。
でもこれ、うん、そのまあ、別に遊び場作りたいのは構わないですけど、うん、産業にはなんないだろうと思うんですよ、うん、はい、そこにそのわざわざインバウンドで、うん、その旅をして、はい、そこで美味しいもの食べてとかって、まあ、中にはいるでしょうけれど、うん、それによってその大阪の街がこんなに変わるとかっていうことには僕はならないと思ってて、うん、
その大阪で90年代も開発主義的なことやっちゃって、まあね、埋め立て島に大きなビル建てたりっていうのは、自民党の時代にやってきたわけですよね、はい、それを維新は批判するっていうところがあって、うんうん、まあ、それを多くの人は捉えてきたっていうか、
だからその段階では結構支持してたんです、うん、僕もどちらかというと支持できたんですよ、はい、それは
大阪らしさがもしかしたらそこで取り戻せるかもしれないと思った人もいるかもしれないですよね、はいはい、でも結局絵描いてみたら、その自民の上を行く、
そうなんですよね、うん、なんか
ハイリスクな、
なんか東京を抜きたいのかなんか分かんないですけど、 なんかそうじゃなくて違う大阪のあり方ってあると思うんですけどね、
まあ、絵を描いてるのも本当の大阪の人なのかなっていう疑問も。
いや違うでしょ。
古臭い感じですよね、そのカジノの業者呼び込んで開発、で今の話全部そのセットで積み上げてるから、カジノ業者呼んできて万博も呼び込んで、まあ、そうこうしてるうちに景気良くなるんじゃないかっていう、すごく楽
観的に。全国でその福岡の再開発も、東京でも何でもそうですけど、出てくる企業の名前って大体10個ぐらいじゃないですか、
なんか多分そうですよね、
広告だったらあそこ、
あそことか、
人材はあそこ、
あそことか、
で土地とか建物はあそこみたいな、
ムカつくぜ、
まあ、結局そいつらが、そのあっちこっちでその、同じようなことやって、
そうなんですよ、
で気がつけば同じような街があっちこっちできてるっていうだけの話 で、
ね、
面白くもなんともないっていう、で、あの例えばちょっと話違いますけど、例えばあの九州熊本なんかも、ひどい目に遭ってるところで、やっぱ地盤沈下著しい場所なんですよ、で気がついたらそのロードサイドに街道沿いにでっかいショッピングモールみたいなのができて、まあ、ほとんどがイオンだったりとか、あるいは広島シオンの泉とかそういうやつなんですけど、で地元のお店っていうのはもうほぼ壊滅状態ですよ、でそのまあ田舎ですから交通機関発達してないので、みんな車でじいちゃんばあちゃんも移動しないと買い物に行けないんですけれど、で今車早く免許返せじゃないですか、でまあ別の問題もありますけれど、前は近所に行けば買えたんですよね、その日用品とか食料品が、それがちょっと車で行かないと買えないっていう、でバスももうほとんど廃止になったりとかなんとかっていうことになって、そうすると本当に行きづらい場所ばっかりが増えていってて、なんか大阪の中でも結局そういう人はいっぱいいるけれど、まあもちろん田舎よりは全然暮らしやすいとは思うんですけれど、それでもやっぱりなんか年寄りに優しくない街にどんどんなりつつあるような気がしますしね。
そうなんですよ、やっぱりそういう意味では大阪らしさとか、あらゆる地方の地方らしさっていうのは、あのもう売り払った、なんかそれこそ東京の、大資本金融資本とかが全部絵を描いて、田舎やったらあのモールにして車で便利に買いに行ける人たちだけがなんか便利って言ってて、で地元の人たちは壊滅状態、じゃあ地元の個性は当然残らないっていう、なんか大阪らしいっていうよりそういう絵を描いてる方々の門になっちゃってるってね、地方が、そういう気がしますよね、
前あの例えば、あの大阪の例えばメディアというか、あの今もそうですけど吉村知事とかがやたらと地元の番組にバンバン出る、まあ、全国的にも今取り上げられてますが、そのターニングポイントって僕あのタカジンの、あの番組のいくつかだと思うわけですよ、あの委員会とかも含めて、で、あの人がまだ生きてた時は、なんとなく大阪をなんとかしたいっていう思いがあの人の中にもあって、でそこの、まあ、あの元に参集した人たちで何かやろうみたいな動きがあって、それはそれで面白いなと思ってたんですけど、あのまだ亡くなってだいぶ経ちますけど、なんか一気に暴走が始まったなっていう気がしてて、それでメディアもなんかもうあのともかく面白ければ数字が取れるなら何でも吉村氏毎日出せみたいな感じになってきてるし、なんかこうメディアとしての批判勢力というか、その検証するジャーナリズムっていうのが、ほとんどなんか特に大阪機能してないなっていう、
そうですよね、なんか確立化っていうのが一個鍵な気はしますよね、そのおなんかね今そのローカルネタみたいなのもあの今っていうかちょっと前から、なんかずっと標準語喋ってた芸能人なのに、その番組だけ行ったらなんか方言喋ってたり、
ね、
大阪は高校とか、ちょっとああいう番組は私嫌いなんですけどなんかああいうのも全部東京の人に仕掛けられて、カッコつきの大阪らしさをなんかベタなもんを喋らされてる、みたいな風に見てて、私はそういう番組正直嫌いなんですよ、だからなんかほんまに好きでその地元でやってるっていうより、なんかそれを商品化したろうっていう東京の方がいて、東京かどうか知らないですよ、大資本の方がいて、なんかそれをそのなんか切り売りするっていうのかな、そういうふうに商品にした途端に陳腐になるっていうのが、私の考えで、すごいどの番組も陳腐だなと思って、なんかそんなのにあの自分らの大阪の誇りがとか大阪らしさがって思わないでほしいなって大阪の人たちには私はいつも思ってるんですよね。
ジャリンコ知恵は、
はい、
それで言うと、はい、やっぱりあれはザ大阪なんですかね。あれは
まあなんか私も大阪ね、大阪広いですから、うん、大阪に住んでるって言ったって一個のたまたま大阪のその土地土地にしか住んでないんで、うんうんうん、あれが大阪ですとはよう言わんのですけれども、まあ、もちろん、でもやっぱりなんていう、私がジャリンコ知恵を好きなのはそういう商品として売ったろうっていう感覚がないっていうか、
まあ、それにあの時代設定がね、
はい、
昭和の、はい、まあ、いつかっていうやつでそうから、はい、だから今とはちょっとね、状況は違うし、
はい、
まあまあああいう鉄みたいなやつは探せばどっかにいるのかもしれないですけど、
相当なクズですよあれ。相当なクズですよ。読めば読むほどほんま最低やなって、ええ、でも、ええ、それがでもなんでか愛すべきキャラだったり、まあ、
ええ、僕あの大阪を舞台にした、はい、あの例えばドラマで、はい、あの NHK の、 あの大阪局が作る朝の連続テレビ小説で、
あ、
まあ、あの東京と大阪と交互に作るじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、あんまり好きじゃないんですよ。
あ、
なんか知らないですけど必ずどっかにあの田舎からまず始まるんですけど、
ああ
ので、途中から大阪に出てくるんですよ主人公が。
あ、はいはい、
で大阪で何かするっていうパターンが、うん、まあ、東京のも同じようなパターンなんですけど、で、あの、なんだろうな、そのあれに出てる人たちのそのセリフもなんかこう、あの怪しい大阪弁じゃないですか。
はい、はい、
まあ、もちろん上手い人もいますけど、
今日も今やってるやつも大阪じゃないけど、
ええ、
あれ何どこの方言なのかな、なんか怪しいなとは思って
るんですけど。あ、そうですか、ええ、うん、あのエール
エールですかね、
今やってるやつはそうですけど、うん、で、あの僕は子供の頃に、
はい、
例えば花と小箱っていう人がいて、あの、うん、劇作家がいて、
はい、
その人のドラマっていうのがやたらと、まあ、大阪で作って全国に流れてたんですね。
あ、
で、あの、まあ、大抵ほとんどがあの浪速のど根性ものっていうやつで、
はいはい、
こうでっち暴行するところから始まっていじめられて、
うんうんうん、
でそれでこう根性でまあ自立していくっていう、はははは、まあ、姿なんですけど、うん、僕はそれの中でドテライやつっていうのが一番好きなんですけど、うん、5年ぐらいやったんですよ関西テレビで作って、で、あれにハマった人って全国にもう入って捨てるほどいるんですけど、で、それは一応なんか元になったあのモデルがあって、
はい、
山善っていう大阪の会社がまあモデルなんですけど、
はい、
で、あのあれが私にとっての大阪なんですよ、イメージとしては、
ええ、
なのでまずあの商いが大事で、その商売が大事で、
はい
は
い、
でお金はとても大事なものだと、
はい、
でそれをこうどうあの生かすも殺すも金次第、うん、そして人次第だっていう感覚で、うん、でそのえげつないやつも出てくれば綺麗なやつも出てくるし、
はい、ま
あ、いろんなやつがこう出てきて、うん、でそれでまあでも最終的にはやっぱり人間が良くないとダメっていう、まあ、そういうあの、まあ、テーマもあるんですよね、はいはい、でなんかそこら辺がとても良かったんですけど、今なんか大阪になんかそういうなにわのど根性っていうのはあるんですかね。
もうなんかね
もともとなにわにど根性はあったんですかね。
ど根性あったんですか、まあでもじゃりんこ知恵みたいな風土はあったと思うんですけど、であとあの日本橋って、あのまあ、昔あのコンポ、私の学生時代とかコンポとか、で、まあ、そういうなんか機器っていうんですか、機材買いに行く時日本橋に多分みんな行ってたんですよ、でそこはもうねぎらんなあかんから、
はいはいはい、
ちゃんと分かってる人連れて買いに行かなあかんっていうのが、はいはい、まだ私が20歳、まあ、20歳とか高校大学ぐらいまではそういうのあって、でちゃんとした人連れて日本橋行ったりしてたんですけど、でもヨドバシカメラが、梅田にできて、
はいはいはい、
であんまねぎらんでももともとある程度安うしてあって、で、まあ、そこでも大阪人はねぎるとかいうネタにはなってましたけど、基本的にはもうヨドバシカメラの土俵じゃないですか、うんうん、いくらねぎる言うたかって、
はいはい、
だからあの、ねぎらしたってるねぎらしたってるって言ってても結局はなんかその土俵に乗ってるんですよ。なんでそれねぎるとか日本橋にあのそういうものを買いに行くよねみたいな文化もなくなっていってもう、ね、20年以上は経つでしょうから、なんか多分もう失われてるんですよ。
いやもうだって、うん、その今ねデンデンタウンとか言いますけど、はいはいはい、全然デンデンタウンじゃないですもんね
フィギュアとかね、
まあ、オタクなね
あのそれそれでね、
まあ、まあそれそれでいいんですけ ど、
いいけど
それ秋葉原だってみんなそうなんですけど、
うん、
あのだからそうなんですよ、あのこれ大阪に限らず、 何でもそうなんですけど、ものづくりの部分でも面白みがどんどんなくなってきて、
はい、多分そうですよね、
もうあのそれは確かに便利ですよ、スマホ1台あれば何でもできちゃうんですけど、はい、あのだってみんなもうカメラなんて買わないじゃないですか、
はい、
スマホで十分なので、はいはい、でそのまあ、ごく一部のマニアはね、まあ、もちろんそのレンズがどうだとかってやりますけど、はい、ほとんどの人関係ないし、はい、
そうですよね、
先ほどコンポっておっしゃったけど、はい、そのオーディオに関しても、はい、今どうなんですかね、もうそれこそスマホでイヤホンで聞いて終わり
CD 買う人減ってるとかもショックなんですけど、
CD 買わないでしょって
私ダウンロードとかさなくしてまうやんとか思うんですけど、
ああ、いやもう私でさえ CD 買わないですよ最近、
うん、あそうなんですね、
もうダウンロードの方が早いっていう
でしょ、だからねついていけないですよね、
ああだから時々あの裏通りとかにあのその中古のまあいわゆるジャンク屋って言ったりするんですけど、そういう部品とか扱ってる店を見るとホッとしますけどね、
あ、そうですね、まあ、でもなんかそういう人たちが生き残れる範囲っていうのが結局マニアックな一部のマニアック、昔はメインストリームだったとしても、一部のマニアックな人たちのニッチな産業として生き残れるだけになっちゃってて、その圧倒的多数はすごく規格化されてるっていうのが大阪であり日本でありっていうところだと思うんですよね。なんかで大阪ってタイガースとか言うてるじゃないですか、で私もあの親タイガースファンやったし、あの学生ぐらいまではタイガースファンなんですけど、でもなんか昔のタイガースファン、まあ、昔のタイガースファンももう大概乗せられとったんかもしれないですけども、なんかねこう東京のやつに騙されてるんちゃうかって思うんですけど、なんかやっぱり結局ユニフォームとかピンクが入ってきたり、なんか結局はみんなに買ってもらえるようになんか スマートなっていうか洗練されたマーケティング戦略みたいなのを結局委託して、でそれでまあなんかね若いコーラに入ってもらったりするかもしれないけれども、まあ私の中ではそれも一個の陳腐化のコースっていうふうに思うんですよね。で考えてみたらなんかあの東京もんとか巨人には負けたくないみたいな、私も嫌いなもんって言ったら巨人 N あのドコモ、あ言うていいんかな巨人ドコモとか言ってそういうのがあったんで、そういう心をお持ちの方っていうのが ある維新のこともなんか東京を任せてくれるかもしれないっていう、なんかそこに投影してるんかもしれないけど、そのなんか考え直してほしいっていうか、結局タイガースも強くなるためのやり方とかをその巨人を見習って第二の巨人であるならば意味ないやんっていう、
まあね、東京にはもう一つ球団がありまして、はい、ヤクルトスワローズというのもいいんですけど、はい、私ヤクルトファンなもんですから、
あそうなんですかね、
常にあの裏街道を歩いてる人間なんですけど、
なんか結局資本の大きい人たちが買ってしまうんなら、それが面白くないやんっていうのが私の中での本当の大阪の心なんですよ。 なのに結局2つ目の大きな資本になるっていうこと自体が本当の大阪の心じゃないんじゃないのと思って、ほんでカープどうやろうって思ってるんですよ。あくまでご当地でやってるイメージがあって、でもそれも違うかもしれませんけども、だから本当のご当地の自分たちの力でその勝つっていうかいうのが私の中のね、
なるほど、
その大阪なんですけど今の、
なんか それこそあれですね、ある意味何庭の、あの土壌骨とかどこ以上っていうやつじゃないですか、
はい、なんでなんかあんまりマーケティング的にこうのこうのとか見るっていうこと自体がジレンマになってできて、
なんか大きいものになびきたくないってい
う, そういうのが
ありますよね、はいはい、私もまあそういう、うん、あの性格が強いんですけど、め
ちゃくちゃマニアックなもんで主流になりたいっていうわがままがあるんですよ。
なるほど、
はい、
いやだから本当はね、その一番でっかいのに流れていくのが一番生き方として楽だと思うんですよ、
うんうん、
だから例えば巨人ファンやってる人いいなと思う時あるんですよ、
はい、楽になりてぇな、
多分楽なんですよ、うん、でもなんかなんでヤクルトファンやってんだろうって自分で思う時あるんですけど、でもまあそれが自分なんですよね。でだから大阪だと阪神ファンやってると楽なんだろうなって
逆にね、
でそれはあのとても思いましたよ、
でもそれって逆に勝ち組の気持ちやから、なんか本当の心の底の大阪じゃないんじゃないっていう、
だから時々あのオリックスの帽子とかかぶってるやつがいると頑張れよって言いたくなる時があるんですけどだからやっぱそういうのもあって、まあ、だから関西の中での多様性みたいなのが、やっぱり失われてきてはいないんですかね。
私はそう思ってて、
ですね、私もそう思いますね。
維新が大阪って言ってるけど、 そうじゃないんじゃないの。
確かにほら大阪維新の会と日本維新の会って、うん、まあなんでしょうけど、はい、まあ一応同じようなもんじゃないですか。
まあ同じようなもんです
で、はい、本当にそのなんか大阪ブランドをうまいこと利用して、うん、いるなんか大阪人利用されてるよっていうにしか思えない。
もしかしてねこの大阪維新の会ひっぺがしたら、うん、大阪を売りにしてる、うん、大阪じゃない人たちだったら、うん、どうしますって
言いたい。いや私そう思うんですけど、うん、なんかそれはもちろんその、ねうん、その大阪に対して愛を持ってる方も中にはいらっしゃるでしょうけれど、うんうん、なんかねやってることがなんかちょっと違う、うん、向いてる方向が違うんじゃないのっていう、うんうん、どうしてもその、まあ、もちろん力を持ちたいっていう部分で国政に出ていくっていうのは分からなくはないんですけど、うんはい、でもそれ本当に必要だったんですかね。その国政っていう部分で言うと、うん、例えば自民党に対してガツンと彼らが言ってるんだったらまだ別なんですけど、うん、見事に自民党をこう後ろから補佐する人たちになっちゃってたりして、う
ん、
なんか、
ね、なんか勝つための勝ち組のためのなんかそういう、うん、組織っていうか力ってで面白くないんじゃないんですか。それこそジャリンコチエの世界でもそうだけど、
そうですね、まあ、
底辺って言ったらね誤解も生じるかもしれないけど、常に底辺にスポットを当てて、そこのその哀愁とかなんていうねそういう でも そこに人生のなんか大切なものが宿るとか、うん、でも別にじゃあ別に貧困のままでいいという意味ではなくて、
ね、
常にその人たち その哀愁とか喜びとかにスポットを当てるっていうのが、うん、まあ大阪であってほしいっていうか人間であってほしいし、私は大阪で生まれたので、まあ、そういう地方がいいとも思うし、うん、ただ大阪のことだけっていうんじゃなく日本全体がそういうところにスポットを当てれる社会になっていけば、それはそれぞれの地方の良さが取り戻せるんじゃないのかなとは思いますね。
だからまあ私、まあ、大阪に出てきて1年なんですけど、うん、そのなんでしょうね、昔、まあ、時々震災がいるから来てたんですけど、はい、でテレビ見たりいろんなことを街に出ていろいろ見たりとかってした時の感覚と、うんまあ、もちろん年が違うからっていうのもあるんですけれど、うん、なんか本当になんかあれなんか大阪、うん、大阪ってこうだったっけみたいな、うん、なんかワクワク感が私にとってはない。
あ
ワクワク感じゃゾクゾクするじゃないかな
昔ゾクゾクしたのかっていうい
やだからテレビ見てても、はい、CM ローカルの CM が出てきて、うんはいはい、いや大阪の人ってこれを毎日見てんのかとか思うと、うん、もうゾクゾク来てたんですよ俺絶対1ヶ月で多分ダメだ俺はとか思いながらでもこの人たちこうやって下手すると一生見るんだよなこれはとか思う、
ね、
でも今見ると今テレビ見ると普通なんですよ、うん、ローカルの CM も小綺麗に、はいはい、
あそうですよね、なんか洗練されちゃってる感っていうね、
なんかそれなぜだろう。でもやっぱり、うん、その昔の大阪のゾクゾク来る CM はも
う
否定しちゃったのかそうそうとかだから今大阪でこの近所ででもそうなんですけど、うん、ゾクゾク来るものって言ったらスーパー玉手ぐらいで
確かにねもういい加減にしようと思いますけど、
あんまり他、まあ、どこ行ってももうそれこそその日本橋に行ってもゾクゾク来ないし、
うん、
その
そうなんですよ、
ね、梅田に行ってもあ綺麗になったなと思うだけで、うん、ゾクゾク来ないですね。
そうなんですよね。でも、ま、ちょっと前までその天王寺の駅でずっと将棋をしてるおじいさんみたいな、結構そういうのも好きやったんですけど、一掃されてしまいました、
ね、見ないですよね。
なんかどんどん綺麗になっていく。
何が起きてんだろうなとか、
なんかどんどん綺麗になってんのにその近くのゾーンで串カツが有名 で、でソース二度漬けお断りとかいうやつの、はいはいはい、大阪は二度漬けお断りなんやってとかを、大阪はそうやねんって自慢してるけど、いやなんかちゃうからなっていう、全体としてのこの将棋のおっちゃんらがおっての二度漬け禁止なのに、
あ、なるほど、
なんかそういうネタの部分だけなんかその商品化して、
だからあくまでその町全体の
有機的ない
ろんなパーツがあって その中の一つが二度漬けにして
二度漬けネタだけ残しやがってっていう。
なるほど。いや
それはすっごいよく、それはね、なんか変なベスト着て将棋ずっとしてるんですよ、そのさんらを なんか殺風景扱いして追い出して二度漬けだけネタテレビネタにするっていうのは、私には許しがたい。
僕はちなみに二度漬け反対派な方で嫌いなんですよ。あれ
二度漬けしたらあかんのです。
いやいや、ていうかなんでソースだけパブリックなんだとか
確かにね
別にこう上からかけちゃダメなのかとか思って
ついにコロナでなんかもう個別のお皿になってしまったんですね。
だからいろんなものに影響が出てるなと思いますけどね、はいはい、まあだからその大阪をねこれからまあ当然良くしていきたいって考えてらっしゃるわけで、
はいはい、
そのまあいろんなこれからもまた話を聞いていきたいなと思ってるんですけど、うんはい、そのまずはこの都構想は、
はい、
今ちょっと話あっち行ったりこっち行ったりしましたけど、う
ん、でもなんとなく修練してるような気がするんですけど、
うんうんうん、
やっぱりなんかありのままを、うん愛するっていうか、
ええ、
いう気持ちがなんか失われてるんじゃないのっていう、
ええ
うん、だってろくでもない要素はいっぱいあるわけです大阪に。でもなんか知らんけどそのろくでもないけどその心の中で憎めないっていうか、
ええ
まあ、それが鉄だし、
ええ、
もうどうしようなさなみたいなとことか自分の街の中で突っ込んだりするわけじゃない
ですか。そこですよ。だから大阪
なのになんか憎めない
そうみんながみんな完璧な、なんかこう、
むしろ違うんです。
注意したビルの中でこうスーツ着た、ね、人たちだけがこうガーッと動く街じゃないはずなんですよ多分。
もうあらゆる矛盾とか、ええ、
そうそうそう、
それは矛盾を別にほっといてるわけじゃないんやけども、その存在をありのままで愛してるってところがスタートでないと。
そうか。だからこっち来て一番ホッとしたのは、うん
はい、
明け方ぐらいに年寄りが缶チューハイ持ってフラフラ歩いてるわけですよ、はい、そこら辺を。
最高ですよ。
あ、これは熊本でいないと思って。
車両でも飲もうよみたいな、
ね、まあ、確かにね。
そうそう、
だからそうですよ。この間も阪急の駅 の、 梅田のコンコースで、
はい、
みんなマスクしてるんですけど、
はい、
マスクしない人どれだけいるだろうかと思って5分ぐらい眺めてたんですよ、
はい、
そしたら何人かいるんですよ、
はい、
みんなおっさんで片手に缶ビールか缶チューハイ持ってるんですよ。飲むのに邪魔だからマスク外してるんですよ。で飲みながら電車に入っていくっていう、やっぱこれが大阪だなとか思った。
新電車で作業着で缶チューハイ、
もうデフォですよね。ある意味ね、それがやっぱパーツとしていなきゃやっぱり絵にならないっていう部分があって、はいはい、まあもちろんそれはいろんな考え方はあるでしょうけれど、でもまあなんでしょうね、今壊す変える必要が僕はあんまないと思うんですよ、その都構想という意味での、
はいはい、
まあ、もちろん変えていかなきゃいけないものはいっぱいあるはずなんですけど、はい、その大阪市をとりあえずなくして、
はいはい、
全部お金を一本にしちゃって、はい、でっかいのにしてその予算をじゃあ IR だなんだとかっつって、
はいは
い、いや違うだろうと思うんですけどね、だ元に戻っちゃいますけども、IR それほどじゃないだろうし、万博もそれほどじゃないんだったら別のとこに回すんだったらまだ話聞くんですけど、やっぱなんかね僕は納得いかないですけどね。
おっしゃる通りですよね、
まあ、なんとかしてまたやるんでしょその、はい、なんだ投票じゃないや住民投票を、
はい、
あれどうで自民党が今頃なんかこう急になんかそわそわし始めてるじゃないですか。
このもういよいよカジノ吹っ飛んだって認め出したその日に、なんでね自民党のある府議のね、
いくらか鼻薬かまされましたかね、あれ何
もうなこのタイミングでっていうの
が、いや今こそ追い込む絶好のチャンスじゃないですか。
でね、もうだってやっとほんまにあかんっていうことが明らかになったわけですよ。
そうですそうです、
このタイミングでっていうのが、まあ、このタイミングでっていうのがやっぱりそもそもそういう寝返る方々っていうのが、どこか開発主義っていうか、そういうなんか違う方だったのかなっていう、ね、
これちょっと大阪的と言ってるかどうか分かんないですけど、はい、昔大阪の、ね、冬の陣と夏の陣があって、
はい、
冬の陣なんとかしたのに、
はい、
夏の陣になる前に外堀埋めちゃってるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
、はい、でわざわざ負ける準備をして負けてるわけじゃないですか。でこの間の住民投票は辛くも勝ったじゃない、勝ったっていうか、まあ、否決したわけじゃないですか。それをなんかね、またぞろ今みんなで堀を埋めちゃってるような気がするんですよ。なんかみんなして何やってんだろうとか思うんですけど、 まんまとあの橋本徹という徳川家康に今攻め込まれてるような気がするんですけどね。
それが大阪らしいみたいなオチ嫌ですよね。
なんか滅びの美学じゃダメだろうと思うんですけど、
なんかね、でもやっぱりそのみんながどう豊かに生きていくかっていうのはテーマになってて、うん、その古き良き大阪のままでいい論では、うん、あの違うだろうなっていうのは、うんうんうんうん、ありますよね。そんで全国的にもこれはバーサスっていうか対抗軸になってるんですけど、うんうん、やっぱり金その大きな資本で何とかしようって思う人たちっていうのは、うん、あの中小企業の生産性の低さとか勝手に決めつけて、中小企業はこの機に潰れてほしいみたいな中小零細とかはあるわけですよね。だからそれに対抗するっていうのが本当は大阪らしいんじゃねえのっていう、もっと国に金よこせと、うん、だって責任があるんだから、うん、このコロナ禍でね。
だって中小企業だっていなければ大企業回らないわけですからね。
そうなんですよ。だから実は中小企業とか商店街とかに、うん、なんか結構おもろいっていうかすごいお店残ってるんですよ、でそういう人たちがその地域の一個の要素で支えてるわけなんですよ、はいはいはい、だからやっぱり中小自営を絶対そのお前らが無駄とかなんとか言おうが潰させないっていうバーサスを、うん、あのやりきるっていうのは、はい、あの
それこそなんか大阪モデルになると思うんですけど、ね、
そうなんですよ、まあ、全国でそれはやってほしいけど、
だからその、まずは大阪が頑張って独自のモデルを作るっていうことになれば、うん、はいはい、そう、地方のモデルなんですよ、
う
ん、
そうですよね、今最初おっしゃってた、地方都市の
代
表だとすれば、あの
でともかく全国から大阪に学びに来いと、うん、
はい、はい、いやいやいやいや、
でそういうのを学んで、じゃあ自分のところでまたやれっていう、それこそ本当の維新だと僕は思うんですけど、
まあ、そうですよね、本当にそういう意味ではそうですよね、なんで中央 の、その書いてる絵通りに、中小零細企業に冷遇してい いるんだって、それがどこが大阪らしいんやっていうのは思いますよね、この風変わりなお店も含めて、やっぱり、あの供給力っていうんですか、社会で、あの物を作ったりサービスを提供する、そして雇用の窓口受け皿になっている大きな供給のインフラですから、中小自営っていうのは、その人たちのをそのむっちゃマニアックな店だろうと、もう絶対残すと、いうのが実は大阪らしさとか文化っていうのを育てる、
ね、
今もうすっかすかで、もう最低限生存のためになんかこなれたことやるしかないみたいになって、どんどん仕事も面白く なくなってるわけだから、そこにあの好きなことやってええぞっていうお金があれば、結構変な、もう誰のためにもならないものとかも含めて誰かのためになるんですよ。
さっきね、そのほら、もうだんだんカメラもね、そのスマホにも、で、何か今までにないようなものって作り出す可能性があるんですよ、
あるんですよ、変なもん、
だからそこら辺ね、だからこれ絶対国のためにもなると思うんです
よ、ね、まあ、そう思いますよ。
だから不思議だなと思うのは、はい、維新って名乗ってる人たちがものすごいその旧態依然としたところに突いてて、で新選組って名乗ってる人たちが本来は旧態依然のところを守るための団体なのに、新しいことをこう突き進めていきたいっていう、なんかね、日本って反対ですよね。だから自由民主党っていうのもなんかものすごい既得権益を守る、なんかどちらかというと社会主義的なことをやってて、共産党ですって言ってる人とかものすごいリベラルだったりするっていう、なんかね、日本真逆なんですよね、
名前の意味がよくわからない、
だからこれ善玉面してるやつに限って悪玉がなんかいるっていうのもあるし、だからまあそういうのも含めて、なんかね、ちょっと今メディアにみんな騙されてる部分もあると思いますんで、
でオルタナティブっていうか、オルタナティブのメディア、まあ、これも一つだと思いますけど、結局なんか大手とかは確率化にもうむっちゃ向かってるから、やっぱテレビ見てても面白くないっていうのはバレてしまって、視聴率が下がってると、で自分で面白いメディアで好きに発信したらいいやんっていうのも育ってるから、まあ、そういうなんていうのかな、意気消沈してるだけの要素ではなくて、勝手にこっちがやれるメディアの材料っていうのも、まあ低価格でできたりもするわけだから、
今もう令和もいっぱいその動画を配信してますし、藤井先生ももうどんだけや
る
やってやってますしね、だからみんながみんなこうやって発信していくと、これ本当に力になっていくだろうなと、
力にしたいですよね、
思いますけどもね、ということでもう時間が来ました。
本当ですね、だいぶお話ししてしまいました、
またあのこれぜひ
また呼んでもらえますか。
いやいや、もうあのほぼレギュラー的に今考えてますので、もうね、
近所ですからもう歩いてきてますから、ぜひぜ
ひ、そして逆にあの今度取材にあの事務所に私の方で行くっていうのもいいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。今日はちょっとジャリンコ知恵からいろんなとこ話行っちゃって、
ね、
ちょっと行きましたけど、でもなんかちょっと面白かったですね、僕は。
ありがとうございます。
なんか大阪のなんかこう、 とてもいいものがここにはあるよっていう気がしました。
はい、
ということで今日も本当にありがとうございました。はい、
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様はFMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。